おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ、特別説明会続編とさせていただきます。4月22日火曜日7時28分です。なぜこんなことをやってるかというとですね、まあ実は、ゲストでゲスト会がの収録がすでにありまして、そこで会を言っちゃってるからですね、帳尻を合わせたいという気持ちが、まあ、合わなくなってきたら向こうを喋り直そうと思ってるんですけど、まあ、明日にはアップするだろうということで、こういうことをやっているというのが一つと、特別説明会はどっかでやんなきゃと今月思っていて、結局のところも今月が終わろうとしているから急いで昨日やったというのも一つで、でそこで本当のところもう少し言いたいことがあったんだけど、1時間近かったのでもう打ち切るしかなくて、しかし続きを喋んなきゃと思ってしまっているという事情が重なりまして、こういうことが起きております。はい、まあ3ヶ月チャレンジおかげさまで第10期がですね、おかげさまでそもそも10期がもう続けられたということと、ほぼほぼ満席と なりましたということで、もうここでちょっと、これについて説明をしておく。本当はノートとかで書いたりもしたいんだけど、ノートに書いたところで一体どのぐらいの人が読むんだろうと思うと、もう結構昨日もいっぱい喋ったじゃないですか。言いたいことはかなりあるんで、書くとなるとですね、結構大変だと。で、書くとなると、なんていうんですかね、喋っている場合には、もう言ってみて、あ、ちょっと違うなと思ったら、大量に喋ってそこを埋め合わせるということもできますが、そういうことをするのはあんまりいいことじゃないかもしれませんけどね。書くというのはそういう行為ではないので、はっきり言って、頑張らなきゃなんないわけですよ。まだ割と生煮えのことがいっぱいあるのに頑張らなきゃいけないわけですよ。で、そうまでして、読むのめんどくさいんですけどっていう気持ちを引き起こすのは、あまりにも気が乗らないということででしてね。まあ、書く気は全然、慣れてないわけですね。要するに書く気には慣れないと。書いても読まれないだろうしなと。まあこれ喋れば聞かれるのかっていうと、それも微妙なんですけど、喋るのは仮に聞かれなくてもそんなに苦痛じゃないんですよ。そんなに大変だと思ってないから。で、書くのは、まあ、そこそこ大変なんで、苦痛なんですよね。端的に言って読まれないとなってくると。読まれないかどうかわからないんだけど。まあそういうわけで、結局喋ってます。で、一応昨日の鈴木であり、しかも、まあこれ別にね、普段通りのポッドキャストと言って差し支えないんですが、その場合には、番号の調整の問題が出てくるということ と説明会はしなきゃいけないと、4月中には絶対、だから10期の説明ってことなんで、しなきゃいけないと思ってて、もう4月が終わろうとしていて、結局のところ説明会を本当はですね、セミナー形式でやろうと思ってたんですけど、その機会はついに逸しまして、こういうことになっておるわけでありますね。はい。で、昨日たまたま、昨日の説明会に反応してくださったサンチャレの、参加者さんがいらっしゃいまして、そこで、あ、そういうことだわっていうことに気がついたので、非常にありがたくですね、そのままこの、続編に流れ込むと、そういうことを言おうとしてたんだけど、もう時間切れになっちゃったんですよねっていうことがあったわけですね。だから非常に昨日は、ありがたい体験を、まあ、僕がありがたい体験をセッションでしていてはいけないんじゃないかと思うんですけど、しばしばそういうことは現実にはあります。まあ、3ヶ月チャレンジはそういうのもありますということですね。で、昨日した話の流れの中で、まあ、一番私が、考えさせられたのはですね、まあ、正規と非正規はそもそも違うと。で、3ヶ月チャレンジは、心理臨床という意味では非正規です。対人支援という意味では正規も非正規もあまり、そこをあまり言ってもしょうがないよなと。そんなこと言ってたら、すべての相談は非正規ですってことに。いや、大半の相談はね。だから、極端に言うと、部下がメンタルがちょっと調子が悪い、会社の上司が話を聞くのは非正規だから良くなくて、ここに公認心理師呼ぼうみたいな話になったら、おかしいじゃないですか。そんなこと全部についてやってられないじゃないですか、そんなことは。まあ、お金を取るから非正規じゃいけないっていうのかもしれないけど、それだって相当微妙な話になってくると思うんですよね。っていう話は散々してますから、ここではすっ飛ばしますが、要は正規か非正規かという話ではないと思うんですよ。で、次に、で、非正規で まあ、しょうがないじゃんというか、非正規だっていいじゃんというのはあると思うんですけど、でも非正規って全然良くないこともあるよねっていう部分はどうするんだっていう話があると思うんですよ。これもまたどこにでも常にあるわけですよね。前にね、非常に私は極端な例を好むので、極端な例として永田花火さんの、寂しかったからレズ風俗行ったよってレポートの話で、本当はカウンセリングを受けるべきだったっていう話なのだろうか、あれはっていう僕は疑問を呈する形でノートに書いたんだけど、まあ、誤解されるよね。そういうことを書けばという。いや、やっぱり正規じゃなきゃ、正規のカウンセリングがいいでしょうってことになるかもしれないし、まあ、それはそうなのかもしれないんですよ。まあ、レンタルお母さんとか、レンタル恋人みたいなやつですよね。知らんけど、私は。そのようなサービスがあることは漫画で知りましたから。で、それは、要するに、エッチな漫画を読みたくてただ読んでいたら、いや、このサービスってカウンセリングっぽくないか、すごいこういうサービス本当にあるのっていう感じがして、これって要するに不在の母親の話だよねっていうように読むのは、まあ、あんまり多くないかもしれませんけど、どう見てもそう見えるわけですよね。レンタルお母さんって、もう言葉からしても、環境としての母親なのか、対象としての母親なのか、それをその何をレンタルするのかということをついつい考えてしまいますよね。まあ、レズという表現を取るべきなのか、母と娘という表現を取るべきなのか、僕はやっぱり非常にそこのところで、もうずーっとそのことを、あの本を読んで1ヶ月ぐらいはそのことばっかり考えていたわけですが、それをまあ僕は男子にした場合、何にも恋愛と母子関係の違いというものが見出せなくなってくるという、どこが違うんだって考える。母子じゃないっていうだけじゃんっていうことになってしまうという、甘えさせてくれるでしょう。ご飯一緒に食べるでしょう。他愛もない話をするでしょう。お母さんとしないのはセックスだけじゃないかという。だったらお母さんとセックスしてはなんでいけないのかっていうふうに考えてしまうわけですよね。いや、したいってことじゃないんですよ、これは、ね。なぜいけないことになったかということを考えると、なんか古代アステカ文明ではどうたらこうたらっていう本を僕は気がつくと読んでて、なんで俺この本読んでんだっけってことになっちゃうわけですよね。いや、古代アステカ文明ではこれはありだったのかみたいなことを読んだりしているうちに、いや、ここ読んでても答えに行き着かんだろ、俺はっていうことに気がつかないまま読んでたりするわけですよ。なんか気がつくとね、私人文の研究ってだからあんまりこう、なんていうのか、自分には向かないと思うんですよね。お前には向いてるっていう人もいっぱいいてくれるんだけど、いや、だから俺には向かないんじゃないかって思うんですよ。目的を一致するんですよね、気がつくとね。あまりにものめり込んでるうちに。そこがいい、そういう風でなきゃいけないっていう意見もわからないではないんですけど、やっぱりこう、そういうのはね、程度問題だと思うんですよね。わからんけど。まあ、そういうことです。どういうことだ。つまりですね、で、野良でいいとか、いう話にして非正規でいいっていうことにした場合、やっぱりここは野の医者は笑う読むべきだっていうか、べきではないけど別に読むわけです。僕はそういうことを考えたときはあの本に当たる。そうすると答えは書いてあるわけですよ。つまり野の医者はどうやって儲けてるのかって話にこれは行き着くわけですね。いい悪いの話をする前にまずそれで食えるのか食えないのかって話なんですよ。正規の人は、野良は危険ですと、昨日も言ったように、そこだけを言うんだけど、そもそも、それは野良の人のところに、患者さんなり、信者さんなり、ユーザーさんなり、参加者さんなりが、わっといるっていうような、勝手なイメージがあるんだけど、いや、別にだって一人もいないっていうケースも、少なからずあるわけですよ。まあ、一人しかいないとかね。それだったらもうなんか、撲滅させようとかする必要はないわけですよ。僕はカウンセリング名称の独占問題みたいな、そんな問題は実はないかもしれないし、真面目に考えてる人はいないかもしれないんだけど、ヤフーの記事とかもそうですけどね、カウンセリングという名称を独占してみたところで、患者さん増えませんよっていう、その正規の方にとってね、そんなにそこに人行ってないんですよっていうのと、そこに行ってる人がいきなり正規のところにくるっとやってくるわけでもないんですよっていうのと、いろいろあるわけですよ。一番僕が思ってるのはですね、僕の知る限り、これアメリカにいた時からそうなんですけど、正規を利用してる人が非正規を利用してるケースすごい多いんですよ。で、非正規全く利用したことないですって人は、正規も利用しないんですよ。この事実はなんでこう、体欲無視されてんのかなっていうのがすごい気になるんですよね。人に相談したくないマインドの人は、誰にも相談しないんですよ。いきなり正規だけ行くっていうケースは、ものすごい稀なんですよね、はっきり言って多分。 わからないですけどね、完璧に統計取ったことが僕があるとかじゃないんで、でもですね、多分ですけれども、なんか占いのところに行ってて、カウンセリング受けに来ないみたいな、この話も何回もしてるから、無駄なこと喋ってるなと思うんですけど、占い師のところに行ってる人だからカウンセリングにも来るんですよ。占い師に一回も行かないです。おみくじも絶対引かないですって人は、そうそう、困ったからと言って話せば治るなんて思わないから、行かないですよ、正規のところにも。そういう人は、必ずまっしぐらに、まあ、本当に困ったらですけど、まず薬で何とかしようとしますよね。エナジードリンクとかは飲む可能性高いと思う。カフェインとかね。で、とにかく話をしてどうにかしようとはされないと思いますね。人に話をするということに、その全く期待していないというタイプの人は、結局占いだって、生命判断だって、手相だって、そこでのコミュニケートに意味がかなりあります。そんなことは言ってる人は大体知ってるんですよ。逆に言うと、本当に悩んだ時には、人にまず全然相談しないぞっていう人は、非正規行かないですけれども、絶対に宗教とかもまず行かないと思いますけど、そういう人は正規も行かないんですよ。正規だけ違った目で見るってことは、僕は多分起きないと思うんですよね。ここまで考えた時に、まあ、野の医者は笑う読んでみるとですね、やっぱそういうふうに書いてあって、で、一番人が行っている野の医者のところってやっぱりなんかあるわけじゃないですか。てかなんかあると思うじゃないですか。ここで何が行われているかっていうと、フロイトと同じこと、同じようなことをやっていて、非常に考えさせられるわけですね。何をやってるかというと、野の医者で食えてる人は、教育してるんですよ。つまりトカゲとドラゴンの話なんですね、これがね。トカゲとドラゴンっていうのもまた面白いと思うんだけど、まあ、要するに野の医者には2種類いて、誰だっけな、その途中で出てきた人が解説してくれるんですよね。野の医者の世界は、2階建てになってるんです。これは野の医者がそう説明してくれるんですよ。そういうのを説明したがり系野の医者なんでしょうね。で、2階に住んでる人が偉いんですと。で、2階に住んでる人だけが儲けてるんです。1階に住んでるのはトカゲばっかりで、彼らは食うや食わずで頑張ってるだけなんですっていう。で、何をやってるかというと、ドラゴンはトカゲを育ててるわけですよね。つまり、それはあれですよ。教育分析っていう言葉になってるやつですよ。精神分析の世界で。後年、晩年フロイトが一部の、誰か、名前がまたいきなり度忘れしてますが、信じられない。50になるとそういうことが起きます。後で調べてください。フロイトはそれで批判した人がいたような気がします。あなた、なんちゅうんだろう。ある意味楽してるって言ったんだと、あれは思うんですよね。でも、フロイトはそういうふうに突き上げを受けることもあるでしょうし、フロイトだとそこについて真剣に考えたり腹を立てたりするかもしれませんけど、多分僕は、野の医者そういうふうには考えない。もう間違いなく、いや楽により、ビジネスがでかくなるならそれに越したことはないだろうと率直に考えて、ドラゴンはいよいよドラゴン化が進むと思うんですよ。どういうことかというと、直接臨床をしなくなっていくと思うんですよ。何でもいいんですけど、こう佐々木メソッドとかを、佐々木メンタルカウンセリングとか考えたと、まあ、考案して作り出したとするじゃないですか。なんか対象関係論と認知行動療法と、混ぜこぜにして、ちょっとだけ禅みたいな考え取り入れましたみたいな、そういうものを作り出したとするじゃないですか。それの、今で言うと動画とテキストを作って、これを高額で売るわけですよ。そんなの売れるのかよって思うかもしれないけれども、私が今やっているぐらいの収益のこの半分でもいいから稼げればいいって思う人は、私に何かを習ったら元が取れそうな気がするじゃないですか。だからこれを受けに来る人はいるんですよ。で、もう一つは、で、私のところに来たいというふうな人が一定数いらっしゃるということは、私がここがポイントだと思うんですよね。直接臨床というのかな、直接ワンオンワンセッションしなくなりましたとなると、でも受けたいですっていう人は、じゃあ佐々木メソッドを高橋さんから受けてくださいって、これが大体になるのかっていうのが最大の問題なんだけれども、この言い方をすることによって高橋さんは可能性を見ますよね。あ、私のところに来てくれる人が私のところに来てくれるんだから、ここで佐々木に一度100万円とか払っちゃったとしても、この人たちから5万円ずつ20回やれば元が取れるって考えるじゃないですか。これがトカゲとドラゴンのシステムだと思うんですよね。 そうすると私は、高橋さんみたいな人に、どんどんどんどん教育していくと、お一人100万円だから、数字が変わってくるわけですよ。これが2階建ての2階に住むっていうことの意味なんですよね。このことは私が考案したんじゃないですよ。こういうことは世の中で十分考案されていますし、現にこういうふうにやってらっしゃる人はいっぱいいると思う上に、のんのん医者を笑うにがっちり書いてあるわけですよ。だからトカゲとドラゴンという比喩で書いてあるわけですね。でですね、このドラゴンさんの教育が、残念ながらフロイトみたいに超大真面目にやってるとは、まあこれはね、誹謗中傷になっちゃうんで、ある程度いい加減にしておきますけど、まあ僕の目にもさすがにそうは思われないですね。このことが先日、アツさんという方とね、あの夫婦関係学のアツさんという方とコラボで対談した時に出てきた話題なんですよ。いやもう本当に薄っぺらい教科書が届いただけでってアツさんはおっしゃってたんだけど、そうなんですよ。そこに問題がある。フロイトも同じ構造でやってたんだけど、多分フロイトがやったのはものすごい厳しいんで、まああそこまでやればね、すごい人出てくるよね、ビヨンとか、そういうことが起こるわけですよね。だってもうなんかいつになったらその教育終わるんだよぐらいやらされてるし、もうなんか、失礼しました。つまりですね、こういうことなんだと思うんですよ。こういうトカゲとドラゴンで考えていくと、フロイトって、つまりグランドドラゴンじゃないですか。で、そう考えていくならば、あのシステムって、ある意味、野良じゃないですか。こう言うと、ものすごく奇妙な感じがするけど、でも、そもそも、創始した国の創始者が、その創始した状況の創始した国の中で、つまりナチスドイツってことですけど、公認しませんでしたよね、明らかに。フロイトもう少しで捕まって、まあ、収容所に入れられそうだったわけですよ。ユダヤ人だからね。それはいいことのはずないですけど、ただ、公認ではなかったわけですよ。公認のものではないんですよ、精神分析というのは。当時の、その国の中では。つまり公認ってのは、文化的、政治的なものだと思うんですよね。で、非公式のものというのは、こういう構造になってないものはおそらくほぼないと思うんですよ。フロイトが、ここはまたドラゴンの考え方次第で変わってくるんですけど、直接臨床しなかったわけではないですね。教育分析だけやってたわけではないと思うんですよ。でも教育分析というものをやるということは、つまりドラゴンがトカゲを作るという構造は、持ってるわけですよね。いや、実際現在も精神分析はその構造は持ってるんですよ。むしろその構造を持ってないから、持ってないのではダメだっていうことをおっしゃるぐらい持ってるんですよ。これはつまり、今でこそもうがっちり権威が出来上がってますけど、もともとは、佐々木メンタルメソッドというものを作ったとしてね、やってることは同じなんですよ。ある意味では。僕がそれを今作っても、多くの人に、バッシングされるという程度であって、で、そのバッシングをくぐり抜けてきたという意味においても、精神分析はその日じゃないわけですね。だって、私、バッシング受けてもバッシング受けるだけじゃないですか。せいぜい大炎上するだけじゃないですか。なんか強制収容所とかに連れて行かれるわけではないですよね。この差でかいですよ。で、でかいっていうか、この差以上のものってあるかぐらいな感じがしますよね。だから、やっぱりこう、表現の自由とかっていう話になってくるわけじゃないですか。で、ここでまたちょっと考えたくなるというか、ここで一番考えるのは、では、どうすりゃいいんだっていうか、どこをもって何が信用で置けて信用を置けないのかを分けて考えるのかと。まあ、これも、のの医者を笑うには出てくるんですけどね。正規は潜在意識とは言いませんと。でも私ね、あれは、十分ではないって思うんですよね。そうかもしれないけど、だって潜在意識と言わないのが正規だって言うんなら、言わないですよね。私言わないですもん。野良はみんな潜在意識言うかって言うと、そんなことはないわけですよね。だから、あの分け方はやっぱりライフハックなんですよ。ライフハックは例外があるわけですね。例外が多くあるんですよ、多分。 だって、具志堅クリニックさん、あそこに出てくる、冒頭で出てくる、みるみる一点集中で、祖先の霊が悪さをしていなければ、なんか統合失調症治るみたいな不思議理論を展開している方ですけど、あの人、なんか潜在意識言わないような気がしますもん。6番目のおばあが悪いことをしてるって、くだまって言葉は使うけど、くだまが頭にあると統合失調症で、肺にあると癌になるみたいな、またすごい理論なんだけど、くだまとは言うのは出てきてるけど、潜在意識って出てきてない気がするんですよ。でも彼は、どう考えても、その、くだま理論で直してる点においてはですね、正規だとはとても思えないわけですよね。だから、非正規は潜在意識って言葉を使うっていうほど簡単には区別できる気がしないですよね。非正規は非正規で、まして非正規の、トカゲさんのところに直しに行ってもらうのはちょっといくらの、どうもあれだっていう人。一方で、この正規に本当に通うのかってなってくると、それもどうもあれだっていう方。まあそういう方のためにと言ったら言い過ぎですけど、そういう方の、サービスとして、3ヶ月チャレンジというものも用意しましたっていうのが僕のポジションですけど、3ヶ月チャレンジはじゃあ、いわゆる潜在意識とか、くだまとか言わないという以外に何があるんだっていうふうに聞かれたときにですね、合理的なのかって話でもいいんだと思うんですけどね。考えたんですよ。まあ、それを考えるしかないなって感じで考えてるわけですね。それがこの特別説明会の意味ですから。続編までやっちゃってる。私がその昨日もお話ししたのはですね、非常にこれも、否定形にでもっての定義みたいな感じなんですけど、わからないってことだなって思ったんですよ。直感的にはこれしかないなと。これも山崎隆明さんと戸方海斗さんの、臨床心理学という、学術雑誌で出てくる件なんですけど、臨床心理は何に効くのかわからんみたいなテーマの、論文があるわけですね。論文でこれを言ってるってことですからね。で、昨日ですね、最近だ、ずっと鈴木智美さんの本読んでてすごいいいなと思ったのが、ビヨンが全然わからないっていうのが出てくるんですよ。すごいこれもいいなと。やっぱり鈴木智美さんという方はそこまで言えちゃう人なんだなと。読んでもさっぱりわからないと。あの感じなんですよね。あの感じが僕は最初フロイトに来たんですよ。読んでもさっぱりわかんないっていうこの感じがね、精神分析には何か付きまとうんですよね。ビヨンは、グリッドというですね、まあ、Excel みたいな表に縦軸と横軸書いてあるんですよ。で、縦軸と横軸がぶつかったところに、なんかね、一番わかんないのが、プサイみたいなギリシャ文字が出てきて、ギリシャ文字だと思うんですけど、僕ギリシャ文字とか知らんので、わかんないですけど、縦2列目かなんかにプサイみたいなの出てきて、さっぱりわかんないですよ。なんなのこれって感じで、マイナス K のことみたいな感じが、書いてあったような気がしたんですけどね。とにかく、このテーブルがある。ユングも変なマンダラみたいなのが、これ言うとユング派の方に怒られるでしょうね。でもマンダラあるんですけど、マンダラはまだわかるじゃないですか。ああ、なんかユングはやっぱりこういう、こう、ロールプレイングゲーム大好きみたいな人が作っちゃうものを作っちゃったなって感じ。まあそれがいい悪いとかじゃないですよ。これだとちょっと馬鹿にして中二病みたいに言ってるみたいに聞こえますが、そうではないんだけど、すごいものなんだと思うんだけど、まあでもマンダラですよ。で、マンダラはまだ、まあ、マンダラねと。で、受け入れる受け入れないを選択できるじゃないですか。でもこれがビヨンのグリッドとなってきますと、もうなんかこれは何なのだろうと、なんかあれと似てるんですよ。科学の元素記号表、元素記号表みたいなものがこう心を解明する世界で登場してきちゃって、しかもそんなこと言ってるのはビヨンだけなんですよ。なんかやばいだろこれっていうものにも見えるし、何しろ意味不明だし、とっても魅惑的ですよね。もうなんか、あれですよね。ドラゴンスレイヤーとかのレベル10とかに、ビヨンのグリッドがあるのじゃ、みたいに言われると、すごいなんかもう、ぜひ欲しくなるじゃないですか。意味はさっぱりわかんない。いや、意味がわからないからこそ欲しくなるじゃないですか。もうそういう雰囲気ありました、私も。だから松木さんが、 これを書いてるんでなければ、松木さんがグリッドの解説っていうのをされてるんですけど、松木さんがされてるんでなければ、多分僕は藤山直樹さんがされてたり、東畑海人さんがされてたりしたら、もうあれは明らかにスルーしてただろうなと思うんですよね。松木邦洋さんとなってくると、逆に返ってあの先生だからこういうものをすごく、解説されるんだろうかって気もするけど、とにかく、冗談半分ではないなっていう感じ。何しろ、なんていうのかな。これは誤解かもしれませんけど、僕の知ってるっていうか知らないんだけど、誰一人として、限り、松木さんほど冗談言わなさそうに見える方、見える本書く人もいないんで、グリッドは冗談事ではないんだろうなと思ったわけですよ。で、このグリッドで鈴木智美さんが面白いことを書かれていて、もしグリッドが分からなければ精神分析が分からないというのであれば、私は精神分析を諦めると思ったって書いてるんですよね。そのぐらい意味不明なものなんですよ、あれはね。で、まさに野の医者感があるじゃないですかって僕は言いたいわけですよね。これは正規であり、ちゃんとしたものだが、野の医者が書いたマンダラはもう中二病のおもちゃであるって、なぜそう言えるんだろうねっていうのを考える。その場合、どうすればその違いがわかるか。グリッド理解するしかないですよね。もしどうしてもっていうことであるならば。わからんものがそこに含まれていて、それは中二病ではないことは明らかですとか言うのはおかしいではないですか。わからんくせに。そんなこと言えないじゃないですか。それはドラゴンスレイヤーのマップと違わないじゃないかっていうふうに思っ、かもしれないじゃないですか。つまり、デタラメな表かもしれないじゃないですか。そんなことわかんないのに、こっちはちゃんとしたものだ。なぜならば政府が公認してるからで。これはもう時代主義の極みじゃないですか。そんなこと言ってたら。それはないだろうって僕はやっぱ思ったわけですね。ここで分からなさっていうものをどう取り扱うのかっていうテーマがあると思うんですよ。一つ確実に感じられるのは、野の医者は笑うでも全部そうなんですけど、あまりにも分かっていすぎるっていうのが、非常にやっぱ引っかかってくるわけですよね。それがビジネスであり、マーケティングなんだという言い方をするならば、それはつまり分かってないってことですよね。すごい人が出てくるわけですよ、あの中にも。まさにドラゴンですよね。麻生玲子さんって名前、カタカナだったけど出てくるし、分析心理学みたいな、のも出てきて、もうこの人のはすごい、結構ちゃんとしてる、コラージュを使ってたと思ったんですけどね、両方として。で、戸畑さんも受けるわけですよ。で、いきなりまたお説教されて、この野の医者さんに出てくるお説教ってすごいですよね。私絶対避けたいと思ってるものの一つで、もしやっちゃったらもう完全にやっちゃった感で、その後で自己嫌悪でいっぱいになるんだけど、まあ、それは僕は、ある種の東映同一化だという、まあ、言い訳っちゃ言い訳ですけどね、いうことにして、でも謝りますからね、後でね、ほぼ。だって、お説教するということは、まあ、少なくとも、なんちゅうのかな、平調というのとは程遠い感じなんですね。介入の中でも介入的ですよね。まあ、もっとも、あれですよね、平気で嘘をつく人たちにも、どう聞いてもそれはお説教だよなって、結構この人もすごいなっていう人、登場しますけどね、普通にアメリカの正規の精神分析家ですね、あれはね。心理臨床家ですよね、日本でいうところ。で、もう、まあでもそうは言っても、あんな頭ごなしなお説教はしないよねっていう感じがします。で、妙子さんって言ったかな、そういう、でもあれはすごい人だと思います。ああいう方のダイレクトに受けると、そこに少々強引なところがあったとしても、一定の何かしら効果はあるだろうなと。これはあると思うんですよ。ドラゴンのような人たちの場合には。それがどういう手法であり、どういう内容であっても。この辺が今のこの特別説明会なるもののポッドキャストのメインテーマです。何らかの効果はあるだろうと。例えば、具志堅クリニックさんに行って、統合失調症が治った気がすると。気のせいだという、ここがまさに議論のところなんですよね。気のせいだと言うでしょうと、正規の人たちはね。でもなぜ気のせいだと言い切れるのかっていう議論は、おそらく残っちゃうっていうことを、野の医者を笑うでは、真面目な部分としてはテーマにしてるはずなんですよ。だってですよ、その正規の人の、学術雑誌の中に、何が効いてるんだかは、実は分かってないって言っちゃってるんですから、正規の人がね。でも、この点が大事なんですよね。何が効いてるのかが 分かってますっていうのを言い切っちゃうところが非正規的なんですよ。だから私はそこをさらにグレーに行くんですよ。私は非正規ですが、そして心理臨床をやってませんけれども、つまりまあ言ってみれば、ビジネス系対人支援に精神力道の考え方を、無理やり応用しているという立場ですが、私は分からないというふうに、一応ですね、告知のところにも分かってますっていう話はしてないつもりなんですよね。なぜなら分かってないですから。分かっているっていうふうに、分かっているんならいいんですが、分かってるっていうふうに言い切ったところに、その人が分かってない部分があるような気がするっていうのが、私が非正規のところで一番、私だったら、なかなかここに入ってはいけないなって感じがするところのポイントなんですよ。くだまがって言われても、本当にくだまだと言い切ってるんだろうか、この人はと思っちゃうという、言い切ってるだけなんじゃないかと、実はくだまじゃないものなんじゃの可能性が否定しきれてないんじゃないか、本人的にもっていう、そういうことなんですよね。これは霊気であれ、なんであれなんですよ。だから、なんだろうな、なんだろう。そう、太子さんっていう方も、戸和田先生に言ってましたね。劇的に変わりますよと。劇的に本当に変わる根拠があるんだろうかっていうのが、まずあるのと、そもそも劇的にどう変わるのか知ってんのかっていう、劇的に変わるだけじゃ困るじゃないですか。劇的にもっと悪くなるのだって、劇的に変わることに含まれるわけだから。劇的に変わるのかもしれないけど、劇的にどう変わるのかが分かってるんだろうかっていう、なんていうのかな、懸念を感じません？私はやっぱ感じちゃうから近づけなくなるんですよね。劇的に変わる方がむしろ近づけなくなるんですよ。劇的には変わりたくないなって思うんで。だから劇的に変わりたい人は昨日も言いましたけど、毒々しいピンク色の水の方がむしろ飲みたくなるかもしれないんだけど、僕は日常では困りごとがないとか悩みごとがゼロだとは言いませんけど、いろいろありますからね。でも、劇的に変わりたいほどは困ってないんですよ。だから、できればもっと穏やかに変えてくださいって言いたくなるわけですね。まあ、あと、僕の同意なしに変えないでくださいとも言いたくなるわけですよ。だからお説教っていうのはそこにポイントがあるんですよね。その変化については、いや、現状維持が最高だとは思ってないけど、その変化についてはまだ不同意ですってところに、怒りがやってくるわけですよね。変われと。お前変わんないからダメなんだよと。いや、まあそうなのかもしんないんだけど、でもこう、変われと言われても、じゃあどう変わるんですかっていうことに対する、答えがですね、根拠が薄弱である気がする。だけど、多くの場合、非正規のドラゴンの人たちは、ここの根拠が全く自明であるっていう態度なわけですよね。これをどう捉えるかってことなんだと思うんだよね。はい。正規の人は、実はよく分かってませんっていう、まあだから傾聴なんですよね。この実はよく分かってませんという態度を、まあやっぱり今のところ、なんていうんですかね、一応是としている。ただ、こうなると今度はですね、逆の問題が起きてくるわけですよ。逆というのはつまり、マーケティング的に脆弱なというか、非常に薄弱なものがある。私たちは根拠がありますというのが正規ですよね。立場的には。しかし実はよくわかっていません。おかしいじゃないですか。ここがやっぱり心理系の話っていうのの、ややっこしいところなんですよ。現段階では私は原理的に野良がいなくなるはずはないって思っている。だって、ドラゴンの人たちは実は嘘をついていますって話ではこれはないですから。彼らの中では自明なのかもしれないんで。で、自明だと本当に思ってる人もいると思うんですよ。これに対して自明でないと言い切れる根拠があるということになってくると、つまりこちら側も、いや、それが嘘であることは自明であるという根拠をこっちは持ってますってことになるんだけど、持ってないって言ってるわけですよね。一面ではね。だから原理的に、この原理が含まれている限り、私は、世の中から非正規の心理カウンセラーがいなくなるはずがないと。心理的カウンセラーがいなくなるはずないなって思うんですよ。そこにはプラシーボ効果も絶対あると思いますしね。 私は正規っていうもののもう一つの重要な意味として、プラシーボ効果が起きやすいってことがあると思います。それだけの理由で両方が 50-50 であるならば正規に行くべきだって思うんですよ。ただしそれはさっき言ったように非常に権威主義的な何かですよね。正規だから治るっていう理屈ですよね。でもありましたもん、うつ病九段にも、うつ病になっちゃった仙崎学さんだったかな、九段が将棋指しですね、慶応病院に行ってがっちり入院設備取ってもらって、お兄さんがお医者さんだからそっち系ので、もうこれでいけるっていうふうに思うんだけど、やっぱり不安になると。で、私治るんでしょうかと慶応大学の先生に聞いたら、いや当然治るに決まってるじゃないですか、ここをどこだと思ってるんですか、慶応病院ですよって言うんですよ。これすごいですよね。これって何ら理論は野の医者の理論と変わらないですよね。仙崎さんが書いてるんですよ、この科学的根拠が全く感じられない言葉に私は救われたって。そういうもんだと思うんですよね。でも心理臨床はある程度は絶対にやっぱり根拠だけでいけてるわけじゃないと思うんですよ。あれは心理臨床というよりは、いわゆるこう薬理療法に限りなく近いから、根拠は科学的にもないわけじゃないんだけど、でもやっぱりいざとなると言ってることは、ここは慶応病院だから治るなんですよね。まあ、これだったら別にこれは佐々木メソッドでも別に構わないわけですよ。言い切れる力さえ強ければ、そういうふうにある程度はできてる、ある程度はできてるんだけれども、分かってないというふうに、これも変ですね、言葉としては変ですが、分かってないというふうに信じられているかどうかが、私が信じるところの、なんていうんですかね、当てにできるかどうかの分水嶺です。私にとっては。分かってないと、ある程度この人が思えてるってところじゃないと、私は、近づく気になかなかなれないっていうのはあります。分かっていますっていう、これがだから正規の方法論であろうと何であろうとなんです。まだ今のところ分かっていないはずだっていうのが私の中にはあって、確かにこれは間違いないんだっていうことを、おそらくどっかで思ってると思うんですよね。思ってる一方で、でもこれは、私には分かってない部分があって、つまり結果に責任が負えませんってどっかで言っているっていうふうに感じられないとやる気になれない。でもう一つは、たとえ分かっていたとしてもうまく説明できないっていう部分が、つまりうまく説明できないっていうのはやっぱり分かってないってことなんですよね。ここのところがですね、あまりにもはっきりクリアになりすぎているっていうのが、特にクリアにしすぎているですね、しすぎているっていうのが、私はその非正規の、まあ、難点だと思いますね。野の医者は笑うでも本当にそうだったんですけど、とにかく、自明であるという、光とか霊気とか、何でもいいんですけど、これが、で、うまくいくことは明らかなんだっていう、明らかすぎる。だから明るすぎるんですよね。笑うでも説明しすぎるでも何でもいい、笑いすぎるって書いてありましたけども、そういうことですよね。明るすぎる。まあ、最後に出てきた X 氏っていう、だこれも X 氏なんだけどね、プロゴルファー猿やってんじゃないんだからって思うんだけど、まあ、X 氏なんですけども、まあ、彼、この人が、軽装状態に近い状態を良しとする。まあ、非常にポジティブな意味。なんていうのかな、陽性転移と軽装みたいなものが、マイルドに組み合わさったみたいな、マイルドじゃないような気もしたんだけど、それが理想的な状態なんだと考えていると。まあ、これも、私はそれをもって野の医者の総意であるっていうのはおかしいと思うんですよ。いくらその X 氏がすごい人で何でも分かってる人だったとしても、すごい分かってるんだろうけど、それはその人の見解であって、そういう見解もありだと思うんですけどね。私はやっぱり、全然そうじゃない人もすでに出てきてるじゃん、こんなはにって感じがしました。だからやっぱりライフハックなんですよね、それはね。というふうに、思ったところで、ようやく昨日50分、今日40分かけまして、特別説明会は終わりにしたいと思います。